皆様いかがお過ごしですか。青木康樹です。この時間はセブンスデーアドベンチスト教会が世界中で翻訳出版している安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して聖書に書かれている真理をご一緒に学びたいと思います。さて今週は第7課立法と恵みという学びになっています。暗証聖句はガラテヤの信徒への手紙2章21節です。新共同訳聖書でお読みいたします。私は神の恵みを無にはしません。もし人が立法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。暗証聖句となっているこの御言葉は、神の恵み、キリストの死を無意味なものにしてしまう危険性について教えています。立法のおかげで義とされると理解したとき、立法を実行することによって神から正しいものと認められると考えるときに、その危険性は現実のものとなってしまいます。だからといって、立法が無効になったということでも、無意味なものになったということでもありません。キリストは立法を廃止するためではなく、完成させるために来られました。今週の学びでは、新命記を通して立法と恵みの正しい関係について考えます。それでは日曜日から見ていきましょう。立法は神が定め私たちに与えられたものです。人間が作ったものではありません。モーセがイスラエルの共同体の秩序を保つために考え出し整備したものではありません。神がモーセを通してイスラエルに与えたものです。新命記ではそのことが繰り返して確認されています。また神はモーセの時代に立法を定め、イスラエルの民という特定のグループにだけ与えたわけではありませんでした。立法に示されている原則は天地創造の時に人類に与えられていました。実戒が与えられる前にすでに安息日が存在していたことからも明らかです。しかし時代の経過と環境の変化によって失われてしまっていたものを神はモーセにはっきりと明文化することにされました。それは単に決まり事や要求事項を思い出させるということ以上のものです。神はご自分がどのような存在であるのかをイスラエルの民に示そうとされたのです。人類の曙には次のように書かれています。神の立法は神ご自身と同様に神聖なものである。それは神の意志の啓示であり、神の品性の写し、神の愛と知恵の表現である。神は立法によってご自分の品性、つまりご自身が愛の神であることを示しています。そして私たちが立法に従うことによってこの世界に神の愛を反映させることを期待しておられます。それは7日間のこの世界の創造において作られたもののうち、神が人間にだけ期待していることです。その意味において、あらゆる被造物の中でも人間は特別だと言えるのではないでしょうか。月曜日を見てみましょう。新命記では立法に服従するようにと繰り返されています。旧約聖書だけに限らず、新約聖書においても立法に服従することは重要なこととして教えられています。しかしそれは神に救ってもらうための条件としてではありません。ローマの信徒への手紙3章28節にはこのように書かれています。なぜなら私たちは、人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。聖書研究ガイドには次のように解説されています。私たちは救いを与えられたことに感謝するあまり、 その応答として律法に従うのです。神はモーセを通して律法を与え、服従を求める前にイスラエルの民をエジプトから救い出し、荒れ野における生活を守り続けてくださいました。そのことをはっきりと確認した後、再び律法を与え、服従を求めたのです。火曜日を見てみましょう。律法に服従することは神の救いの技に対する感謝の応答であるとはいえ、そこで要求されているものがひどいもので何のいいものももたらさないのであれば、それは苦痛でしかありません。あるいは神が都合よく人間を支配するためのものであったとしたら、その先の人生は不幸でしかありません。申命記10章12節と13節は、律法とはそういうものではないとはっきりと告げています。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。ただあなたの神主を恐れて、そのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くしてあなたの神主に仕え、私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。神が戒めと掟を与えてくださったのは、私たちが幸いを得るため、幸せな人生を送るためであると宣言されています。私が通っていた小学校では、自転車に乗るときにはヘルメットをかぶらなければいけないというルールがありました。入学したときは1年生から3年生の低学年だけのルールでしたが、私が3年生になったとき、6年生までの全校児童がヘルメットをかぶらなければいけなくなりました。もうちょっと我慢すればヘルメットをかぶらずに自転車に乗れると憧れていたのに、がっかりしたのを覚えています。しかし子供ながらに、なぜそのようなルールに変更されたのかを理解していました。不十分だとは思いますが、先生たちの気持ちも多少は理解できていたと思います。なぜなら3年生の時にクラスメイトが自転車に乗って遮断機のない踏切で電車の通過を待っていた時、前輪が電車と接触してしまい、自転車と一緒に弾き飛ばされ、着地したところに運悪くあった石に頭をぶつけて亡くなってしまったという事故の後の変更だったからです。もうすぐ夏になるという暑い日でした。すぐ近くに買い物に行くだけで暑い日だったということもあり、たまたまその日だけヘルメットをかぶっていなかったのです。この事故の後、自転車に乗るときには全校児童がヘルメットを着用するようになりました。正直煩わしいルールではありましたが、小学校を卒業するまで必要なことだと納得してヘルメットをかぶっていました。万が一のとき、命を守ってくれる大切なルールだと思っていました。律法は私たちが幸いを得てほしいという神の意志の表れです。時にその神の思いが理解できずに、聖書の教えに従うことに不満や疑問を抱いてしまうことがあるかもしれません。しかしそのような時にこそ、心を静めて神の思いを探り、なぜそのようなことを私たちに求めておられるのかを考えてみたいものです。水曜日を見てみましょう。申命記においては、神がイスラエルの民をエジプトから救い出されたことが何度も確認されています。それはイスラエルの民が律法に服従したご褒美として与えられたものではありませんでした。神の愛のゆえに、アブラハムと交わした約束のゆえに、神はイスラエルの民をエジプトの奴隷から解放し、約束の地へと導き入れようとしてくださっていました。私たちに対する神の技はいつも先行しています。そしてその神の技を知ることが、つまり神の恵みを体験することが、 律法に従うことを可能にします。ローマの信徒への手紙3章31節にはこのように書かれています。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない。むしろ律法を確立するのです。神の恵みは律法を否定しませんし、無効にもしません。救われるために律法に従うのではなく、救われたから律法に従うのです。もちろん、その意思決定も自由です。木曜日を見てみましょう。申命記9章の6節には次のように書かれています。あなたが正しいので、あなたの神、主がこの良い土地を与え、それを得させてくださるのではないことをわきまえなさい。あなたは堅くなな民である。イスラエルの正しさのゆえに約束の地が与えられたわけではありませんでした。それと同じように、救いは私たちの正しい行いの結果、報酬として与えられるものではありません。私たちが堅くなであるにもかかわらず、神の一方的な恵みによって与えられているものです。キリストの贖いの死がそれを可能にしてくださいました。キリストの死がそのようなものであることを信じ、受け入れることによって救いに預かることができるのです。金曜日の最後にはこのような言葉が投げかけられていました。私たちの前には十字架のイエス・キリストによって恵みが与えられたという偉大な真理があります。神は私たちにこの恵みに応えて何をするように求めておられるでしょうか。恵みによって救われた者として、これからも神の思いを探り続け、味わい、神に従う人生を選んでいきたいと思います。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。お一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。1つ目、約束の地を目の前にして、神がイスラエルの民に律法に従うことを思い出させようとしたのはなぜでしょうか。2つ目、しぶしぶとではなく前向きに服従した経験はありますか。どうしてそうしたいと思いましたか。来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。神様の祝福が皆さんの上にありますようにお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。